明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
イエス様がなさった祈り。さあ、今月はね、奈美子さん、ずっとお祈りについて、
ずっとお祈りのシリーズを続けてきました。今日は第5回目ですね、先生。
うん、まあお祈りのね、あのテーマはとりあえずこれで終わろうと思いまして、そのクライマックスは、はい、イエス様自身がなさったお祈りとは果たしてどういうものであったでしょうかと。
そうすると新約聖書の方からのお話を聞かせていただけるんですね。
そうですね、はい、あのイエス様が実際になさったお祈りの記録というものはどこに出てくるかと言いますとね、
はい、
まあ、大きな非常に有名なものは2つありましてね、うん、1つはもちろんイエス様が十字架にかかる前の夜ね、うん、ゲツセマネのね、園でなさったお祈り、短いですけどもね、あれがよく知られてますよね。ゲツセマネどちらだったっけ、あれは。あの聖書でゲツセマネと書いてあるけども、ね、まあ発音するときにはゲツセマネなのかな。
そこであのイエス様が本当にもう十字架におかかりになる、うん、もう本当にギリギリ最後の、
そうなんです
ね、逮捕される、ね、はい、捕まえられる、うん、
でね、一人でお祈りするのはね、やっぱりイエス様はこの時大変だったみたいでね、うん、3人弟子たちを連れて行きましてね、うん、あなたたちも来て私と一緒に寝ないで目を覚まして私のお祈りするのをちゃんとサポートしなさいとこうおっしゃるんですよ、うん、それでお祈りするんですけども、その3人の弟子たちはククッと寝ちゃうんですな、うん、この時ね、うん、イエス様は3度同じお祈りをなさったと書いてあるんですが、その内容はねこう言うんですね。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに。
この杯っていうのは十字架のことですね。
運命ということなんですね。杯というもので、まあ代表してね、シンボリックに言われるのはその人の運命とかね、うん、人生とかね、うん、宿命というと仏教的な言葉になるか、うん、まあ今来ようとしている、うん、神様のご計画のことをね、総称して杯と言ったんですよ。うん、だからイエス様はこれから向かおうとしている十字架の刑、
はい、
これをですね、過ぎ去らせてくださいとお祈りするわけですね。イエス様はそれはね、一体いつから自分の十字架ということをね、自覚していたんだろうかっていうのは、これは神学上の一つの大きな問題ですけれども、
はい、
でも決して、心安らかに生けるもんじゃなかった、当たり前ですけどもね、うん、イエス様の中でも逡巡があったんですよ、うん、この杯はね、本当はもうそんなやり方ではなくて私の民を救う方法があるんならばと思ったんでしょうね、うん、でも最後のところはね、
はい、
しかし私の願い通りではなく御心のままに、
細川ガラシャも御心のままにって言ったらしいですけど。
ああ、なるほど。
でも私たちも御心のままにってね、言うとなんか平安な気持ちになります。
たださ、うん、自分は敬虔な祈りをするんだよということを言うためにね、いろいろくだくだくだくだと言った後で、うん、でも私の思いではなく御心のままになーってこう継ぎ足すなんてこともあるから
ね、
うん、あ、私だけだったりして。
でもね、
私たちはこの神様が本当に何を望んでおられるかということをですね、うん、やっぱりわからないから、
はい、
あのひょっとして神様に違反するような、神様がご計画なさっていることと反するようなことを、ね、祈っているかもしれないので、うん、この私の思いではなく私の願いではなく御心のままに、
だから最後にそのように祈るということはとても喜ばれる、
そうですね、イスラム圏でもね、インシャラーって言葉あるでしょ、
はい、
インシャラー、アッラーの御心のままに、
あ、
ね、アダモがね、インシャラーって歌がありましたね、御心のままにと、今よく似た言葉、アッラーの御胸のままにですからね、これはやっぱりね、人間が自分の思いだけを先に出すんじゃないってことを教えてると思うな、
はい、
うん、でこのイエス様はもう一つ有名なところでね、はい、ヨハネの福音書の17章で、この十字架の前にやはり長いお祈りをなさったんです、
うん、
そこのところね、ちょっと拾い読みをしてみと見ようと思うんですけどもね、はい、全部読んだらものすごい時間かかる。
ああ、そうですか。
ヨハネの17章。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。とこう、初めのところが出てきましてね、父よ、今、見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を。これは難しいんですけどもね、イエス様は人生と神聖を兼ね備えておられましたけども、
はい、
この人生という有限な、この限界ある身分ではなくて、うん、神の身元におられた時のあの栄光に満ちた、あの時の状態において考えることができますように。
うん、なるほどね、
何も束縛されないでね、
うんうん。人生っていうのは人間性ね。人間、誠の人間であられた、うん、ということですね。
そうですね。
はい、そうですね。
それで一体イエス様は何をこうお祈りになられるかと言いますとね、こういう長い文章でね、こういう時に私たちがいつもこう分析していくテクニックがあるんですけども、
はい、
同じ言葉があったらそれをマーカーしていくんですよ。うん、
同じ言葉をチェックしていく。はい。
それでね、イエス様長いお祈りをなさっていますけれども、
はい、
同じ言葉がね、2種類繰り返されます。一つはね、私に与えてくださった人々。うん、この言葉なんですけどね、
うん、
こうお祈りなさるんですよ。世から選び出して私に与えてくださった人々に、私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています。それでね、その次はね、彼らのためにお願いします。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。この私に与えてくださった方、つまり、
うん、
父なる神様が、イエス・キリストに与えてくださったクリスチャンたち、
はい、
この人たちのためにお祈りするんだという言い方がね、5回も出てくるんですね。同じ言葉が。ですからイエス様はこの何のためにね、最後の十字架のね、マギアの時にお祈りをなさったかというと、
うん、
この神様、父なる神様が、神様がイエスに与えてくださった人々のために祈るんですよ、
はい、
いうことなんですね。じゃあ何を祈るんですかというと、その次に、たくさん出てくる言葉、4回同じ言葉が出てきます。それは、彼らが一つになるためです。
はあ、クリスチャンたちが一つになるためです、
うん、そう、
うん、
私たちのように彼らも一つとなるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので、滅びの子の他は誰も滅びませんでした。とこう、イエス様言われるわけですよ。それで、一つにしてくださいという祈りをね、続けて4回なさるんですね。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。私たちが一つであるように、私たちは天の神様と御子イエスが一つであるように、
うん、
彼らも一つになるためです。
うん、
私が彼らのうちにより、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。つまり長いお祈りですけれどもね、こういうキーワードに注意してね、はい、ここのとこ読みますとね、なるほど。父なる神様にイエス様がお祈りなさるときには、私たちのことを本当に気にかけておられるんだなということ、
うん、
そして私たちがどうなることがイエス様ね、この望んでおられたかというと、一つになることなんだ。それはどのくらいぴったりと一つかというと、父なる神様とイエス様とがぴったり一つである、それほどまでに緊密にクリスチャンたちが一つになれますように。一つになるってのは、これはまあ、私たち個々の教会の中でもさ、例えば横浜中央教会のクリスチャンたち、一人一人会員がね、うんうん、ピタッと一つになる。 一致団結なんて言葉あるけどもさ、
うん、
こうなったらね、ものすごい神様の栄光を表すと思うんだよね。
うん、
それがさらに、この改革は教会全体、
うん、
この地上のキリスト教会全体が一つになる。
うん、いろんな国がありね、うん、いろんな生き方がありね。
決して一つになれないものが、うん、一つになるんですね。
こう多様性があるっていう、そのことを否定するわけではないわけですよね。
そうです。
ね。うん、
それでこの一つになるためにね、うん、一つの有名なね、事件が起こってくるんですけれども、
はい、
それは、初代教会の中でね、
はい、
このヘブル語を話すユダヤ人たちと、ギリシャ語を話すユダヤ人たちの間にね、ちょっと、仲違いみたいなのが起こるんですけれども。
言葉が違うと理解しにくいんですよね。うん、
本当ね。
うん、
でもイエス様の一つになるようにと祈りがあったおかげで、
うん、
この時ね、ステバノという人が、うん、まあ選挙で選ばれて殉教することによってやっぱり一つを保つんですね。
うん、
この世の中では決して相まみえることのない人が、
うん、
キリスト教会の中で一緒になる、一つになるなんてことが起こるんですね。例えばね、このパウロが、宣教旅行に出かけていきましてね、
はい、
この世の中では決して一つになることのない、ローマの下級の兵隊の牢屋の番をしていた人とね、
うん、
それからユダヤ人の実業家であるね、女の人がね、
はい、
一つの教会のね、ところでですね、キリスト教会の最初の会員となるなんてことが起こってくるんですね。こんなフィリピというところの教会ですけれどもね、
うんうんうん、
牢屋の番に、つまりローマのね、一番下っ端の兵隊と、
うん、
それから紫布を着なう
ね、
ユディアさんっていうね、
はい、
このビジネスマンですけれどもね、うん、これがフィリピ教会の最初の発歩となっていく。
うん、
そして世界中にありとあらゆるね、環境とか身分とか民族の違った人が一つになっていくんですね。
うん、
イエス様のあの祈りがあったおかげでね、私たちキリスト教会の中では互いのいろんな状況が違っても一つの民となっていく。
うん、
これは本当にね、イエス様あの時ね、命をかけてお祈りなさったから、うん、そういうことが起こってくるんだなと思いますね。
うん、
さて、ナミコさん、はい、今週のプレゼントは、
もうすぐ子供の日ですね。それで聖書絵本を用意しました。
はい、
はい、抽選で10名の方にプレゼントします。メールでもファックスでもお便りでも申し込んでください。
どちらに申し込んだらいいですか？
は
い、
郵便の宛先は郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓ぶっつけ本番の係です。ファックスの方は、東京03-3292-7605番です。
はい、さて来月かオープンハウスがあるんじゃないですか？
毎年春のオープンハウスとっても楽しみにしていてくださるリスナーの方がいらっしゃいますが、今年は5月の12日の土曜日午後1時から4時までお茶の水オフィスです。ぜひいらしてください。
はい、どうぞいらしてください。
ホームページで案内見てくださいね。
さてこの番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。